ボンジュール。関東最北端よりお届けしたいのは一つだけ。ご機嫌はいかがですか？何？息子がカラーギャングに入って全身ピンク色だって？いやー、カラーギャングなんて今もあるんですな。僕は息子さんくらいの時は IWGP ってドラマがあってギャングが流行ったんですよ。まあ3年もすれば卒業するでしょう。結構結構。そちらは？彼女がキャリーパンピョムに憧れて変な格好しだしたって。彼女のお年は？何？ 36 歳。それはきついっすな。まあそのうちカリナにでもくら替えするでしょう。そちらは？ショートカットが好きで付き合ってたキャバ嬢が髪を伸ばし始めていつも喧嘩ばかりしてるって。わかるな。真鍋香織に井上和歌、みんな男のニーズを分からずにね、髪伸ばすんですよね。結構結構。しかしお客日と再生する番組を間違っちゃいませんか？こちらはバナームーンじゃございません。正しくはロッキンヨタラジオ。ボーイが生まれた町より明日に役立たないヨタ話のみをお届け。お気に入りのドリンクと亀田の柿ピーを手にお聞きください。お相手は一行です。それでは最後までどうかその停止ボタンを押したい衝動を我慢しつつお楽しみください。それでは参りましょう。はいはい、改めまして、こんばんは、いっこです。ロッキンヨタラジオ。今日はですね、なんでしょう、なんて言うんでしたっけね。これ、模様替えね、模様替えしまして、家のスタジオより、お送りいたします。そしてね、今日は、なんとというわけでもないんですけれども、ユーストリームで、配信の様子を同時録音配信しております。ただこれね、昔ね、全然ダメですね、話が進まないんですけれども、ツイキャスと同時にこのポッドキャストの録音をしたことがあるんですけれども、1回目はねすごいうまくいったんですね。で2回目はすごいいっぱいいっぱいになっちゃって、もうなんだろう、ツイキャスからはコメント来る、そして話すこともねまとまんないってことでいっぱいいっぱいになっちゃって、途中で録音もツイキャスも切っちゃって挫折したことがありまして、なのでね、やっぱり同時配信っていうのはどうも怖いイメージっていうか、やっぱいっぱいいっぱいになっちゃうのもあって、とりあえず今日は何ですかね、プレ発信みたいな感じでね、ユーストの方は実は何の告知もしてないんで、でアカウント自体も誰も知らないので、登録とかもないと思うので、誰も見てません。今は0人になってますけれども、まあこの状態で一回やってみて、でどんだけ喋れるか、やっぱりねこのポッドキャストっていう状態っていうか、撮るっていうのがやっぱり自分のこの閉ざされた空間で、もう誰にも知られない状態で、自己というか自分を解放しまして、その状況で、その好き放題話して、あとはもう発射してしまえば、もうどうにもなるという感じでやってますので、もう最悪これ一人でも見てたら、どうしてもこれ自分の喋りできないんじゃないのかなと思って、まあ、ちょっとビビってるんですよね。ただね、これなんでまあこんな、じゃあユーストなんてね、始めたかっていうと、すいません、ちょっと飲みながらなんで、ちょっとテンポ悪いですけど、先日ね、菊地亜美ちゃんの1亜美9の方で、まあラジオ番組ですね、菊地亜美ちゃんの1亜美9で、ユーストで、なんだろうね、生放送しながらユーストで 配信してまして、これ結構あのラジオ番組とか結構あるんですけれども、あのなんでしょう、まあ、早くもユーストの方気にして集中できないんですけれどもね、あれはなんだ、牧田さんの、働くおじさんとかもやってたんですけれども、まあ、生放送の感じをユーストで流すのをやってて、やっぱりユースト、まあ、ユーストでもツイキャスでもいいんですけれども、動画ってねすごいいいなと思うのがあって、例えばラジオをやりますよっていう体でニュースともやると、基本はマイクに向かってる、そのまあ今回だったら菊池亜美ちゃんの姿が映ってるんですけれども、マイクに喋ってるんだけれども、ユーストもちょっと脇から撮ってるから、要はオンなんだけれどもマイクに向かってる、でもあのカメラも横から撮ってるんで素の部分がこうちょっと見えるわけですよ。まあその例えばテレビだったら、テレビカメラを意識して喋ったりこう動いたりするので、なんでしょうね、隙は見えないんですけれども、あくまでラジオを撮ってる姿を、録音するので隙が見えると。でこれがそのなんかすごいいいんですね。例えば曲かかってる間のその曲はやっぱりユーストに載せられないので、著作権上無音になった時のちょっとした仕草とかそういった感じがすごいいいなと思って、なんとなくこれで、あとはその菊池成良さんの、メルマガでやってるその動画のコンテンツで、あのハンディカム持って沖縄に今回遊びじゃない仕事でね行った様子をこうアップしたんですけども、やっぱり動画っていいなと、音声でもない写真でもない、やっぱ動画にしか伝わらないこう良さってあるなと、そのやっぱり好きですね。 100% こう意識できない、絶対一瞬気がふっと抜けるんですけれども、そういう一瞬のその気の抜け方と、そういう部分がね、あの見えるのは非常にいいなと思って、今回ね、あの思い切ってユーストやってみましたけど、これもユーストのね携帯がパコパコ倒れてね、とりあえずねこれゼロなんですけど、あの録画っていうか残して、まあ後で公開してもいいかなと。これ生だとね、どうしても生でこう例えば何人かでも見られちゃうと、俺もう本当にどうにもならなくなっちゃうんで、まあとりあえずこれ残しといてね、後であの菊池さんのねメルマガよろしく公開してもいいかなと思うんですけどね、まあユーストね、はい。それでですね、まあこうやってまあ久々にですね、家というかまあスタジオってことにしましょうね。ちょっとね、あの本当に冒頭でも話しましたけど、衣替えしたらねスタジオっぽくなったんですね。こちらあの机、こたつを机と椅子にして、でカウンターがあるんですね、キッチンと、まあ、そこから向こう側がよく言うサブってやつですかね、あのスタッフがいる場所と考えた場合に非常にラジオスタジオっぽくなったのでね、これはいいんじゃないのかということで久々に撮ってみて、まあ、本当に前も話しましたけど、車で撮るのも僕の原点ですし、やっぱりやっていきたいですし、まあ、こうやってね家で撮るのもいいななんて思ってるんですけど、ね、やっぱりねこのなんですかね、家で撮れる時に撮るっていうこの状況だから燃えるのかなと思って、例えば今、まあ、よく言ってますけれども、僕そのネット上とかパソコンとか、まあ、スマホでもですけど、やりたい作業とか、まあ、読みたいものっていうのがいっぱいあって、まあお金にならないお金にならないのに忙しいっていうことがまあたくさんあるんですけれども、でもこれがね、例えば一人暮らしとかで、まあ、いくらでも時間あったらそんなにやる気にならなくて、すごいすごい伸ばしになっちゃうんじゃないのかなとか思うと、こうやってこう限られた時間を利用してねこうやっていくことにもちょっと意義というかね、まあこれはモチベーションになってるのかなって改めて思ったりしてるんでね、まあこんな感じでやっておこうと思いますけれどもね。うん、で、どうでも話すこと飛んじゃいましたけど何やと思った、まあいいやね、まあいいとしてですね、まあさ冒頭のね工場でも話しましたけれども、ファッションっていうのはね結局自己満でね、真鍋かおり さんが髪を伸ばし始めた時ってもう本当に世の男性が泣いたと思うんですね。でもね、今も長いですからね。結局伸ばし始めちゃった髪ってなかなかね、やっぱショートには戻ってくれなくてですね。まあでもそんなこと言いながらも、真鍋さんっていうのは最近こう今更になって僕の中でちょっと熱くてですね、あの真鍋さんの回だけ、何でしたっけ、ゴールデンラジオ聞いたりしてます。こうあのあれですよ、大竹まどかさんのゴールデンラジオね、聞いたりしてるんですけれども、で今ねちょっとあの真鍋かおりとかショートカットなんですけど、ちょっと気になって、それこそ先日ゴールデンラジオにね出てました、ゲストでした円組さんね。円組さん今ね、ロン毛っていうかショートなのかなと思って今見てるんですけどね、結構髪が長めの動画も出てきますね。やっぱ やっぱりまああれですね、ショートっていうのは女性からも聞きましたけど、結構その若者だからできるみたいなとこあるみたいで、やっぱり年をこう取ってくるにつれてね、あ、なかなかこうなんでしょう、あ、なんですか、ショート、例えば男でいうとこのモヒカンとか、あのスポーツ狩りみたいなものなのかもしれませんけど、やっぱできなくなってるかなと思って、まあ、髪伸ばしてきますよね。で、あれですよゴールデンラジオで円組さん出てて全然変わらなくて、声とか喋ってる感じが、それでね、どんな感じになって今見てみたんですけれども、まあ円組さんですね、おそらく髪長いっすね。ああ、これか。あの今画像出ましたけど、ちょっとじゃ あのユーストの人にだけ見えるようにちょっと画像を載せますが、こんな感じです。はい、やっぱりねそれなりにですね、あのお年召してますね、うん、まあいいんですけど。でね、円組って言いますとね、このすごい喋り方とか声がすごい円組に似てるっていう女の子、高校の時に会ったことあって、なんで知り合ったの、ちょっと離れた学校、高校だったんですけれども、まあ、知り合いまして、多分その友達の女の子の友達みたいな、その部活で同じ部活だったあのお友達だったかもしれないですけどね、まあ円組すごい似たんですけどね。でそうですね、まあ連絡先とかを交換しまして、でこうメールとかしてるうちにね、で結局1回だけこう遊んだのか、ちょっと覚えが、まあ1回だけあったような、まあ複数人同士だったと思うんですけれども、遊んだりして、でこれはちょっといい感じなのかなと思って、でメールかなんかでこう好きな子とかいるのかみたいな話になりましてね、でまあ聞くじゃないですか、好きな子いるんだよって言うから誰なんだと聞くわけですよ。でこれでね、まああんただなんて言われてれば、まあいい感じでハッピーエンドかななんて思ったらね、まあ全然違う人をね言われて、まあそれからもう連絡も途絶えたっていう、まあ苦い思いで今ふと思い出しましたけれども、まあね、まあそんなのはいいんですけれどもね。で、あのファッションで言うと、ちょっと最近気づいたことがありましてね、結構男の人で太ってるか割と太めの方がやるファッション、こうまあに逃げって言うと表現はですけれども、割とこうハマるファッションで言うと、あれがあるじゃないですか、ヒップホップ系、うん、ヒップホップ系が結構ハマると思うんですね。で逆にですよ、女性でこう太めの方がハマるっていうのはどういうのかなと思ったんですけれども、多分あれなんですよ、どういうのかなとか俺見てて思うんですけどね、バンギャ系ですね。バンギャみたいな、ちょっと、まあ、ゴスロリとも言えない、ああいうちょっとビジュアル系の格好に女性のちょっと太めの方はこう行きがちなのかなと、まあそれでまあ割とこういい感じにハマるのかなって思いました。はい何ってわけじゃないですけど、まあ法則をね見つけてみたわけですね。はい、それとですね、あとなんだろうね、そのね、さっき話した菊ジャミちゃんのユーストがまあすごい面白かったんですけど、なんだっけ、 先日あったスキャンダルでね、ナンバでしたっけね、ミルキーちゃんでしたっけ、ミルキーちゃんしか俺分かんないんですけど、渡辺なんとかさんの、スキャンダルについて話してまして、まあ、とりあえずミルキーちゃんしょうがないけど、びっくりしたんですけど、その男がダメだった。で、男の、相手の男の人がなんか、裏アカウント、ツイッターの裏アカかなんかで、なんだ、渡辺と LINE やってるとか、いろいろこう裏話を話しちゃってたと。お前バカじゃないかと、お前ふざけんな、この野郎みたいな、すごい話してて、で、そのユーストに、こう、コメントしてる人もこれ炎上するぞと、30分後にはまとめサイトでまとめられて炎上するケースだぞなんて言ってて、まあでもそれでもこう止まんないわけですよ、菊池さんをね。でもすごいこう文句言って、ふざけんなこの男、なんか今度仕事で一緒になるみたいで、まあ一緒になっても私言っちゃうと思うけどねみたいなこと言ってね、もうふざけんなバカ野郎、こんなバカ野郎って言って、最後にてへって言ってそれで番組閉めたんですけども、そのてへがね、もう何でしょうね、最強だったわけですよ。もうまあてへっていうのをね、まあ、こうやって使うんだなと思って、まあお前最強だなと思ったわけで、で B 型にも僕の研究によりますと、非常にこうマイペースでほほんとした B 型と、結構こうガツガツいくような感じとかリーダーシップを取るタイプがいるんですけれども、まあアミちゃんはどっちかってそのガツガツ系だなってことが分かったりして、でちょっと話派生しますけど、そのラジオにね、アミちゃんのラジオにメールしてきた人で、今夜比べてみましたっていう番組があるんですね。でそれでまあ結構アミちゃん下品なね下ネタ言ってて、引きましたなんていうメッセージ来たんですけど、そこに出てたのがそのアミちゃんがいつも仲いいって言ってるみそのさんとか、あとあれはね元アイドリングの子なのかな、まあ3人でこう B 型みその会っていうのをやってるみたいで、でまあその中の発言とか結構出てたんですけど、まあ B 型でもそのね、やっぱりそのみそのさんとかその3人はやっぱりどっちかというと、まあもう一人はそうだなと、僕のそのどっちかというと好きな、のほほん系の B 型ではなくて、どっちかというと激しい系のね、まあ、B 型だったりするわけで、まあ、B 型でもまあいろいろというか、まあ何種類かいますけれども、やっぱり何でしょうね、シンパシーというか B 型は俺やっぱり好きだなというふうに見ててね、思います。ただアミちゃんなかなかやるなっていうか、ただなかなかこうそこまでね、和田アキ子さんみたいにすごいアーティストでもない、大御所でもないんですけれども、そういう中でそうやってね、言いたいことは言っていくとか、世の中にこう切り込んでいくっていうのは非常に、素晴らしいなと思うんですよ、売れていく中でのね、やっぱりこう人と同じことしてたら売れていかないと思いますので、まあ、そういう意味ではね素晴らしいなと思って、まあ、聞いてました。はいはい。で、あとね、何しましょうかね。で、あとですね、どうすかね、まあ、ちょっとまだいくつか話したことあるんですけど、どんどん時間はね過ぎてますね。あとですね、今回の菊池亜美さんもそうですし、あとですね、あとは言ってますけど、菊池成吉さんがラジオで、まあ、よくでもないかコントをやってたんですね、最近。でその音声聞いたんですけど、その中でまあ玉結びで有名な菊池じゃねえや、もう現状菊池のもなってますけどね、赤江さん、赤江の玉尾さんとか出てまして、その時にですね、江藤愛さん、江藤愛アナウンサーっていう人が出てたんですけどね、今ちょっとこれパソコンの方でも画像を出していきますけどね、でまあ出てまして、結構そのキャラがもうダーリーみたいなキャラだったんですね、まあ結構ぶりっ子みたいなキャラで、ね、そういう中にもちょっと怖さがあるような、まあ、女の怖さがあるようなキャラだったんですけど、やっぱり聞いてると、まあ、ベタな そのぶりっ子すごい惹かれちゃうんですよ、男としては。ですごい可愛いなと思って、でこう写真を見てみて、江藤愛さんどんな人なんかなって見ると、まあ割とこうキュートで可愛らしい人、まあ、なんとなくね、あの大島優子さんに似てるような感じなんですけどね。でさらに YouTube でまあ喋ってるとこどんなもんなんかなって見たんですけど、こうなんでしょうね、まあ、なんともあすごいね、その動画が結構その持ち物検査みたいな感じだったんですけど、まあ、ちょっとあのずさんなとことか見れたりとか、まあ、表情とかもね、これはあのなんすかね、すごい絶妙、微妙なんですよ。微妙で、別にマイナス意味でもプラス意味でもなくて、すごい微妙で、なんすかね、こんなまとまんない状態でお前言うなってことだとは思うんですけれども、そのぐらい微妙で、ね、そういう中で、なんだろう、やっぱり菊池亜美ちゃんもそうなんですけど、音だけ聞いてるとすごい好きになっちゃうんですね。で、画像を見ると、あ、そのそこまですごいすごいあのタイプじゃないなっていつもこう悪に書いたりして、まあなんかひどい話みたいになっちゃうんですけど、まあでも亜美ちゃんはね、前回のそのユーストの画像はすごい可愛くて、髪型もこうショートなんですけど、ちょっと乱雑な感じが良くて、まあそんなことどうでもいいんですけども、俺言いたいのはやっぱり音声って何でしょうね、何よりもこう人をね魅了してくれるなっていう感じで、やっぱり例えば写真だけとか、写真だけ見るのと声だけ聞くのだったら、多分圧倒的に声だけ聞いた方が人ってこう惹かれるファンもつくと思うんですよ。なのでまあ誰でもあると思うんですけど、ラジオとか声優さんを聞いてていいなと思って、まあ、顔見るとなんかイメージと違ったなってことはよくあると思うんですね。でまあそれぐらいこう声ってまあ重要なファクターかなと思って、だから ポッドキャストもそうですけど、まあ代表的なところで言えば鶴子さんね、鶴子さんなんかもすごい、まあまあこれあのご存知ない方見るかもしれませんけど、絶大な人気を誇るまあポッドキャスターの方いますけど、僕ももちろん顔見たことないんですけどね、僕は圧倒的にやっぱ顔見たことなくてもそんだけの人の心を動かしてファンを獲得するとやっぱ音声っていうのは、まあ、でかいなと思って、思いましたね改めて、うん、なのでまあこれ聞いてる人もまあどうなんでしょうね、まあ合計で9人ぐらいしかいないんですよ、うん、あの 9人いないか、7人ぐらいで、まあもうちょっとで9人になって野球チームできるかなと思ってるんですけど、その中に1人ぐらいね、まあ女性がいて、そのこの声だけであればね、この声、僕のこの声聞いてちょっといいな、いいじゃないかとかいうふうにこう動かされてる人が、ね、もしかしたらいるんじゃないかなと思うと、ちょっとあの夢があるななんて思ってるわけですけど、まあね、まあそんなことはいいんですけども、いやちょっとマックのね電源が終わりそうですね。ちょっとじゃあ充電をしましょう。一回止めましょうかね。はい、すいません、ちょっとあの一瞬止めました。ちょっとユーストの方は流してましたが、まあこのユースト自体を今後こう配信するか分かんないんですけど、ちょっとこれパソコン閉じましょう。そうですね、あの今日は、まあ、トピックスとかも用意したんですが、最後ねちょっとした企画を行いまして終わりたいと思います。でですね、あの、まあ、先日というか前回の話、前回だったかな、放送前回か前々回で話しましたけれども、私がですね、あの LINE で友達に振られましたという話ですね。まあ仲良く1年以上、まあ、毎日 LINE をやってたんですが、まあすっかりこう最近は振られてしまいまして、すっかり飽きられてしまいまして、全然冷たい反応しかもらえないと。で、番組ホームページ上でそんな友人をこう、最近はですね、僕がこう言葉を返してもスタンプでしか返してくれないんですね。あの言葉のキャッチボールは全然行われないわけで、まあ、どんだけあの文字を打ってもスタンプで返ってくると。 話してくれない、口も聞いてくれないというわけで、まあそうですね、冷め切った夫婦の仲とか、まあ、喧嘩中のカップルみたいなんですね。でどんな言葉を打てば、まあ、相手がこう乗ってきてくれるか、言葉を返してくれるかっていうのをちょっと番組ホームページ上で募集したんですが、そんな中ちょっと応募してくれた方のちょっとメールを読みたいと思います。でそれをちょっと実行して、本当はこれ番組冒頭にやりまして、でなんだ、返信が来るかどうかを待つっていう企画にしたかったんですが、僕の方がすっかり忘れちゃったので、まあまたやってみて、次までに来たらいいなっていう感じでやっていきたいと思います。ではメール読みます。ラジオネームキャリーちゃんとパミュパミュシュタイさんですねはい。で、どんな感じで送れば言葉が返ってくるか、スタンプだけじゃないかっていうのに対しては、やっぱり男の子なので、女の子のネタでいきましょうと。好きな芸能人、彼の好きな芸能人とかを知っていれば、その人の情報とか、その人がまあ例えば近くに来ますよというような感じで釣りましょうという感じもらいました。確かにそうだと思いました。で僕今ねこれ LINE を今見てるんですけど、確かにねこれちょっとさっきまで冗談で言ってたんですけど、これ録音ついてるよね、 リアルにかなりの間これ言葉返ってきません。もうこれいつだろうな、もう何回も僕が言葉を打ってます、スタンプもいっぱい打ってますが、1個のスタンプとかで返されますね。でねこんだけ返しても1個、こう3つスタンプ1個、1つの文字2つ1個、1つの文字2つ3つ4つスタンプ、さらに4行の言葉3つのスタンプ、4つのスタンプ、5つのスタンプなのに1個。おお、これ本当にねこれすごいっすね。こう見るとで3つの3行の文字1つのスタンプ、そして2行の文字3つのスタンプって1個って、これいやちょっとね冗談で言ってましたけど、これ異常に嫌われてます。これは、やばい状態なので、まあ、やってみようと思いますんで。ではですね、彼がですね、若月千夏さんを好きなんで、若月千夏が、まあ、彼の住んでる町、日課、あ、これ言っちゃダメかな、に、登場って入れてみます。はい。これでですね、文字が返ってくるか。でもこれ逆にスタンプしてこない気もしますけれども。まあこれ一つの企画としてですね、やってみましょう。登場。これ、登場が今ちょっと打てないようなやばい状況。登場ね。登場で打ってみます。はい、打ちました。で、スタンプ1個。で、多分ですね、これ、全然しばらくは気づかないと思うんで。まあ次回。また送りたい、結果の方はね、こちらでねお送りしたいと思うのでお待ちください。なんかね、まあ、今回ユーストだったりとか中途半端にいろいろやってたら、まあ微妙な聞きづらいものになっちゃったかもしれませんが、ご了承ください。というわけでですね、まあ、エンディングのコーナーいきますからね。ちょっと音楽の話ですね、行きたいと思いますけどね。なんかね、まあニュースとかもやろうと思ってるんですけど、意外とね時間経っちゃうとこはその僕の喋れない詐欺なんていう感じよく思うんですけど、最後にですね、僕が今週得たちょっとしたお役立ち情報を、お送りしたいと思います。まずレンコンですね。レンコンがね、まあ、その見た記事によりますと非常にアレルギーとか花粉症にいいと。で、その記事をね投稿した人の旦那さんは毎年死にそうなぐらい花粉症だったのに、すごいちょっとした風邪ぐらいの症状で済んでるとか、あとはね芸能人誰だったかな、どなたかはアレルギー性の喘息がすごい良くなったとか、まあ、レンコンにはいろんなこの体に腸を整えたりとか、今ですね情報を見ながら 話ないんで、ちょっと薄い情報しか得られませんけど、すごい体にいいし、アレルギーにいいよってことで、まあこれはね、喘息とかだけじゃなく、食物アレルギーとかにもね、アレルギーとかにも良ければ、まあお子さんとかにもいいです。まあそこら辺ちょっと調べてないので、個々人でもし、気になる方はね、調べていただけたらなと思うんですけれども、まあレンコンがいいと。あとは、首掛けマスクってあったじゃないですか。あれもね、なんか花粉にも効くようなんていうね、まあ、情報もあったりなかったり、これはまあ、真意の方がわかんないんですけれども、まあ、試してる方いるので、まあ、気になることやってみてもいいかなと。あとですね、これ、ググれば出てくると思うんですけど、肩こりを10秒で治すリンパマッサージと、ネットで話題になりまして、で、まあ、動画とかもあるので、やってみると結構効果ある人もいたりして、ただね、僕、これは、ちょっとやってみたんですけど、非常に危ういです。これ、何が危ういかっていうのは、特に男の人が女性にやってみると分かると思うんですけど、非常に危ういので気をつけてください。女性の方も特に気をつけてくださいっていうことですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、プチを、お役立ち情報を交えまして、今日は終わりたいと思います。まあ、ユーストの方もこれね、公開するのか分かりませんけど、やっぱりね、告知もしてないんで、収支0人でした。うん、まあ、良かったです。これみんな、やっぱりね、これ、生配信しながらっていうのはね、ちょっとね、きついかなと思いますので、まあ、こんな感じ、もしかしたらアーカイブでユーストの方を流すかもしれませんし、そうするとね、そっち見てもらうと、縁組さんの今とかが見れるかもしれませんので、まあ、わかりません。まあ、もしするようであれば、また僕、ツイッターの方とかでね、まあ、更新しますので、まあ、そんな感じで、今日もね、30分間、最後までね、お聞きいただける方、いただける方ですね、ここまで聞いた人は、ありがとうございます。ちょっとね、また羅列混ぜませんが、また来週、お会いしましょう。というわけで、さよなら。また